7月27日水曜日、ヤング日経。この番組は毎日に寄り添い、あなたと一緒に作る経済番組です。前半ではこれだけは知っておきたいニュース5本と10秒ビジネス用語。後半では娯楽と経済を紐解くエンタメウォッチャーをお届けします。企業の会議にギャル注入、カオスな提案、常識壊す。2022年の上期ヒット商品番付の関脇にランクインしたのが平成ギャル文化でした。厚底シューズやルーズソックス、チビティなど Z 世代には刺激的だったようです。物から再評価されたギャル文化をこととして広げようという女性起業家がテレビなどで話題になっています。 ESG 経営成功の3つのポイント、花王やソニーに学ぶ。花王やソニーグループが ESG への取り組みを一般社員のボーナスを含めた賃金に反映させる制度を導入しました。こうした動きについてグロービス経営大学院の島田剛教授が組織管理の 7S の観点で解説します。東京大学メタバース工学部設立、中高生らに情報発信。東京大学は2022年秋に中高生や社会人らを対象とした工学分野の教育プラットフォーム、メタバース工学部を設けます。仮想空間メタバースなどを使い、先端技術を学ぶ魅力やキャリア形成に関する情報を発信し、人工知能などのオンライン教材も提供します。女性を中心に不足が深刻なデジタル人材の育成につなげます。羽生結弦が語った人生の原点、褒められたいが力に。フィギュアスケートの羽生結弦が19日、第一線から退く意向を表明しました。15歳だった2010年にシニアデビューして以来、12シーズン。旬の短さが指摘されるこの競技では珍しい、太くて長い競技人生でした。なんと、4回転半ジャンプへの挑戦は続けるといいます。27歳のスケーターを駆り立てるものは何なのでしょうか。羽生が口にしたのは、多くの人が持つだろう人生の原点とも言えるものでした。必要なネット広告を一手間で徹底ブロックする方法。現代は普通にネットを利用しているだけで個人情報が脅かされる時代です。折しも公表な手口で個人情報を盗むウイルス、エモテットが猛威を振るっています。普段目にするネット広告も、あなたのネット上の行動を追跡しているかもしれません。安全かつ快適にネットを利用するにはどうするか。その勘どころを6回にわたってお教えします。ここで10秒ビジネス用語のコーナーです。日経電子版から拾ったヤングなあなたが知っておきたい言葉は、EBITDA。こちらチェックしておきましょう。EBITDA とは企業の利益を測る指標の一つで、税引き前利益に支払い利息や減価償却費を加えて算出します。国によって異なる法人税率や会計基準の影響を除いているため、企業の収益力の国際比較に広く使われています。以上が今日知っておきたい用語、EBITDA の説明でした。ニュースで見かけたらチェックしてみてください。続いては、娯楽と経済を紐解くエンタメウォッチャーのお時間です。このコーナーでは、今や市場規模およそ11兆円とも言われる日本のコンテンツ市場、エンタメ市場に関わる日経ニュースを取り上げご紹介します。今回は、今話題の伝統芸能での漫画・アニメの舞台化についてご紹介したいと思います。まずはこちらのニュースをお聞きください。大ヒット作、鬼滅の刃の能楽化や手塚治虫作品の初の歌舞伎化など、漫画を原作とした伝統芸能の注目舞台が相次いでいます。現代の感覚を取り入れた新しい表現に作り手たちが挑んでいます。大正時代、鬼に妹を襲われた少年、炭治郎が、鬼殺隊となって鬼と戦う物語、鬼滅の刃の能楽化舞台は、昨日7月26日から31日に東京の観世能楽堂で、12月9日から11日に大阪の大月能楽堂で上演されます。この作品は過去にミュージカルになりましたが、 伝統芸能での舞台化は初めてとなります。演出を手掛けるのは狂言師の野村萬斎。単なる完全懲悪ではなく、貧困や病を背景に鬼と化す人々の事情が描かれる点が能に通じるといい、能狂言が鬼を扱う作品が多いことを理由に親和性が高いと話しています。監修を人間国宝の能楽師の大月文蔵、補徹を木下雄一が手掛け、主人公の炭治郎を能楽師の大月雄一が演じます。また手塚治虫漫画の初の歌舞伎化作品新選組が8月5日より東京歌舞伎座で上演予定です。これは幕末の京都、父の敵を討つために新選組に入隊する主人公とその親友の友情を描いた物語です。市川猿之助が手掛けた2015年初演のワンピースは、 CG や宙乗りなど派手な演出で原作の非現実な世界を歌舞伎に融合させて成功しました。一方、今作新選組は歌舞伎の世話物として描くとして、原作の展開やテンポを生かし古典のように仕上げるとのことです。このような人気作品の伝統芸能での舞台化が現在話題となっています。2000年代に入り、伝統芸能での漫画アニメの舞台化は何度も試みられてきました。能ではガラスの仮面の作中劇を、歌舞伎ではナルトや風の谷のナウシカなどを舞台にしました。目の肥えた観客を新たな表現で楽しませると同時に、原作ファンに伝統芸能の魅力を伝えています。ピア総研によると、ミュージカル、ダンスといったオフラインのステージ関連の市場は、新型コロナウイルスの感染拡大が始まった2020年に前年の4分の1ほどの水準である518億円に落ち込みましたが、2021年には1525億円まで回復。今年2022年のステージ関連市場は2019年と比べ9割程度の1785億円まで回復し、2023年にもコロナ禍前と同水準まで戻ると推計しています。特に歴史の中で人間がいかに生きたかという題材において、時代物を繰り返して培った古典芸能ならではの奥行きある表現が期待できると評される漫画の伝統芸能での舞台化、コロナ禍での苦闘や挑戦を経てステージ作品に期待が集まる中、人気作品がどのように伝統芸能の中で立体となるのか注目です。ということで、今回は話題の漫画やアニメと伝統芸能の融合についてお届けしました。来週以降も様々なエンタメをウォッチしていきます。ヤング日経水曜日、おはようございます。望月こと真瀬智恵です。皆様いかがお過ごしでしょうか。さて、この前、新型コロナウイルスの急拡大が始まる少し前にですね、東京日本橋で開催中のイマーシブミュージアムに行ってきました。もしかしたら SNS で写真を見たことがあるよという方もいらっしゃるんじゃないかなと思います。日本初の没入体験型ミュージアムと歌われていて、床にある大きなクッションや椅子に座って、天井を除く5面、周囲4面と床の巨大なスクリーンを通じて、モネ、ドガ、ルノワール、シスレー、ピサロ、カサットなど、印象派の画家が手掛けた名画を全身で味わうことができるという展覧会です。30分から1時間で一周するという映像の作品になっていて、もうどれもどのシーンも本当に良かったんですけれど、中でも一番これが好きだなって思ったのが、モネの連作で時間帯や光の変化によって、例えば朝のまどろみだったり日没だったりで、いろんな見え方になる同じモチーフを描いたルーアン大聖堂や罪わらという連作があるんですけれど、それらを時間の移ろいを再現するかのように連続的に映し出していくシーンですね。巨大なスクリーンでそれらの絵をこう連続的に見て、なんだか実際にその時間に、その瞬間にモネが見た景色を追体験しているかのような感覚になって、すごく感動してちょっと鳥肌が立ちました。映像全体を通して直感的に美しさを捉えることができる構成になっていて、印象派について詳しく知らなくてももちろん楽しめるんですけれど、ちょっと知っているとより楽しい うわー、これこういう意図で作られてるんだなーと、より感動するポイントが増える。そして今までも好きだった絵画がもっと好きになる。そんな素敵な展覧会でした。コロナの急拡大でなかなかお出かけするのが難しい状況になってきてはまいりましたが、また落ち着いたタイミングなどに訪れてみてはいかがでしょうか。さて、先週もたくさんのコメントありがとうございました。先週はりょうたさん、ミハエル・グレゴッチュさん、ともこさん、派遣仮面さん、こじかじさん、こぼりおぎさん、アンボアツシさん、ゆたぽさんからエンディングやエンタメウォッチャーについてなど様々なコメントをいただきました。今週もぜひぜひコメントお待ちしております。さて、ヤング日経水曜日、お別れのお時間です。今日もヤング日経をお聞きくださりありがとうございました。お伝えしたニュースは各ニュースのチャプターのリンクから詳細をお読みいただけます。また、このチャプターのリンクからヤング日経のツイッターのフォローをお願いします。次世代を担う若手社会人に日経ニュースを厳選してツイートしています。次回の放送は明日木曜日。担当は佐藤かな子さん。次回もぜひお聞きください。それでは、あなたと作るヤング日経。今日のお相手は、望月こと、マセトモエでした。素敵な水曜日をお過ごしください。